ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の思え。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。アロハー！始まりました。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をする私ルーベッシュ優子とのおしゃべりポッドキャスト。ナナナの萌えはハワイ語で夢を諦めないでという意味があるんですね。で、その意味に込めてるのはやっぱりこう自分のやりたいなと思ってるとことをやっぱりちょっとでも動かしてみる、そんな女性たちに出会ってほしいなという思いが入ってます。三田市を中心として活動されておられる女性と追いかけてる夢や、まあ日頃のねわちゃわちゃっとするようなことや諦めかけてる気持ちやったり、それをどう乗り越えてきたんかなっていう話をワイワイおしゃべりする番組となります。はい、皆さんお元気でしょうか。5月入りました。なんかもう連休あったっけって私だけですか、思ってるのは。もう連休あったよねみたいな感じなんですけど、今年飛びやったからかな、なんかすごい、あ違う、うち息子がね骨折したんですよ。そう、それでもうわわわわわわ言うてるうちに終わったんです。うちは、皆さんは楽しい連休だったんでしょうか。あっという間にこれ多分ね配信されてる時はね5月のもうね月末あたりに入ってきてるので、まあ、次の6月を考えたりとかしてる時なんですけど、ちょっとだけお時間をいただいてワイワイとおしゃべりできればなと思っております。はい、お待たせしました。今日のゲストはこの方です。
あ、やってみたいをもっと気楽に、音楽と体験、あ、音楽と表現の体験空間ハムの卵の主催をしているカオと申します。
よろしくお願いします。めっちゃ緊張してる、カオさんの緊張を私はひしひしと今感じてますけど
いやもう本当すごい緊張してます。
本当に、いやでも、あ、いやカオさんにとったらね、ここはあのあれよね、今日はお帰りなさい的な感じらしやったらしくて、私ここの扉をハニー FM さんの扉を開ける瞬間ぐらいに、私ここでお天気呼んでてって言われて、お天気呼んでたのっていう感じで今日入ってきてるんですけど、お天気呼んでた時期があったんですね。
そうですね、あの本当に今から15年以上前ですけれど、あのハニーのハニー FM の広報誌を配りたりとか、はい、うん、あと朝の番組で選曲してお天気予報を読ませていただくみたいなことを挑戦させていただいてました。
パーソナリティやん
あの本当にね、そういう体験をさせていただけたので、あ、じゃあやりますみたいな感じ
で。でもちらって言ってたけど、それはあれやんね、息子さんがなんかなかなか入れなかった、あ、預けることができない時期だった。
そうですね、息子がまだ、うん、あの1歳とか で仕事をしたかったけれども保育園に入れない時期で、
あの、それであったね、そんなのが、
はい、本当にあの1週間に1回の一時保育を使って、その私が活動していた韓国語の、まあ、講師を入れたり、その空いてる時間でこのハニー FM さんに来させてもらったりで、とにかく経験を何かしら積みたいと思ってたので、その一日もらった仕事日みたいのを欲張っていろんなことやってました。
ううもうすごい衝撃を受けて私は。えって、今日作った台本全然いらんやんみたいな感じの、そこの話した方が良くないみたいになったんですけど、うん、大事なとこも抑えながら今日はお話を進めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、今日はカオさん読んだのがね、なんでプロジェクトお花とどう関係あんのっていう話をさせてもらいたいんだけど、プロジェクトお花はあの数年前からキャラバン隊っていうのをさせてもらってて、まあ自治体であったり地域の子育てサロンさんに行かせてもらって、そこの支援をさせてもらってるんですよね。で、それを去年もしてて、で、まあ、ご縁があって出会ってたカオさんがすごく楽しいね、楽器遊びとかをさせてくれるから、あ、絶対これ未就園児とか好きやんと思って、声をかけさせていただいて去年。
はい、
ね、来ていただいたんですけど、案の定やったよね、あの時も。
そうですね。
楽器遊び。
うん。でも、もともとはその楽器遊び、私が所有している、うん、まあ、いろんな楽器を、うん、あの、子供たちに開放した場合に、果たして楽しんでもらえるのかとか、音を出すということで、場所を得られるのかとか、うん、まずは心配の方が大きくて、いただける機会、片っ端から、うん、はい、行きます、はい、行きます、みたいな感じで、うん、やらせていただいて、本当にあの、プロジェクトお花の、うん、あの、お声掛けいただいた時も、まだその時は半信半疑で、でも本当にそういう一歩でみんなの、ね、笑顔だったりとか、大丈夫だっていうのがでとても大きかったです。
なんかやっぱりもちろんね、あの大事なことなんだけど、奏でるっていうね、そのまた段階があるじゃないですか、うん、でもどうしても親とかはさ、そこを考えちゃうんですけど、うんうん、でもああやってとりあえず楽器に触れるとか、どれってこうなんていうの、これだけじゃないとダメとかじゃなくて、うんうん、いろんな楽器のある中でふと目に入ったものを子供が触るって、うん、結構貴重かもしれへんと思って見てた。
そうですね。うん。で、なんかこうやっぱり自分自身も子育てをしていて、うん、子供と一緒に行った時に、うん、これ触りたいって言っても、
う
ん、まずお店にあるものはね、そこにハードルがありますよね。
そうそう
そう。で、じゃあ試しに試弾できますって書いてあるから、じゃあって言った場合、次は買う買わないとか、体験教室がとか、いろいろ考えると、また今度ねとか言いたくなっちゃう気持ちを、まあそれは、なんかそれをもっとこう自由に、そこのなんか垣根をまず壊せないかなと、その奏でるっていう次のステップに行くときは、また次の何か新しいこう思いがね、出るときなので、まずその前の種まかないと、っていうより、そう思いました。
本当、こう種まきって感じ、もうなんか。
いや、本当そうです。
さっきも話ね、打ち合わせの時も言ってたけど、ずーっとトライアングルの子とかね、
うんうん、そうそうですそうです、
え、こんだけあるから他も触らへんっていうのが親の気持ちだけど、
そうです
もうずーっとこれなんやんな、チンチンってずっと聞こえてる、チンチンって聞こえてるよって思うけど、そう、あれをずっとしたいんだよね。
そうですね。で、本当にあのキーボードのボタンプチプチしながら、うん、ずーっとピーピーって出してるだけで、またずーっと一人で遊んでたりとか、
そう、
あの、親御さんから見るとびっくりする瞬間、あれ、こんな風に遊ぶ時あるのかみたいな感じで。
そうやね。そういうちょっと親目線では気づけない部分を、はい、カオさんはあの楽器遊びで気づかせてくれてるなと思いながら、あの時も見させていただいてたんですけど、うん、そもそもの、ま、音楽と表現の体験空間っていうお名前じゃないですか。
はい。
で、このハムの卵ってどういう意味があるの？それをゆっくり聞かせていただいたことがなかったと思って、今聞きながら、うん、ハムってどっちのハムとか言うか、何のハムとか思いながら、
うん、
ハム糖じゃないねんな、ノーやねんなとか。
よくあの、ハムの卵って言うからハムサンドがね、うん、頭に浮かんで、卵と、うんうん、あの、ピンクのハムを思い浮かべる方が多いんですけど、
うんうん、この意味を教えていただいても、はい、どんな思いを思ってつけておられるか聞いてもいいですか？
はい、もちろんです。うん、もともとは言葉遊び的なね、そういったいろんな想像を広げてもらうっていうのは全然ありなんですけど、元の気持ちはですね、こう物心ついて本当に自分自身が音楽、音を出したりとか、うん、何かこう物を作ったりとかが楽しかった、そういう気持ち、うん、想像の気持ちが、4歳の気持ちが、なんか私の中にハムスターの、なんて言うんだろう、人形みたいな形で存在していて、
はいはい、
で、私が今まで創作してきた中にも、それを、こう、あのガチャガチャでね、撮ってきたちっちゃいハムスターなんですけど、うん、それをオブジェにいろんな作品を作ったりしてきたんですね。
はい、
で、まあ、このハムの卵というのを本格的に立ち上げるにあたって、というかこの体験空間を作るにあたって、ハムこれしかないなと思って、その4歳の時の純粋な、なんか作りたい、音楽しいみたいな気持ちを、
うん、
その卵をあちこちにばらまきたいみたいな感じ
です。なるほどな。
はい。
このハムはハムスターなの？
あ、そうなんです。もともとはハムスターがもうキーワードになってまして。
なるほど。
はい。今まで自分が作ってきた作品だけじゃなくて、うん、周りで一緒にコラボしてくれる人たちにも、ハムスターの絵を描いてもらったりとか、うん、なんか作ってもらったりとか、うん、結構そのキーワード、バトンで言うと、そのリレーで言うならバトンがもうハムスターみたいになってる感じです。
ハムの、多分、たくさんの人が、ハムの卵って何やろうって思うんやろなと思いながら聞かせていただいたんだけど、もともとは音楽は、何かのきっかけで結構長くされてる、もう長くされてるんだろうなっていうのはすごく想像つくんだけど、うんうんうんうん、
そうですね、
何かのきっかけがあって音楽に出会って、もう音楽は私のライフワーク
なんです、ね、というよりは小さい時はですね、まあ、電子オルガンというのを習っていて、はい、で音楽なんて言うんでしょう、特別すごく目立って上手とかいうタイプじゃなかったんですけど、こうアニメのソングとかを一人で弾くのがすごく好きで、そういうのをこっそり遊んでたり、テープレコーダーに吹き込んで自分一人で楽しんだりとかをしてたんですね、で、まあ、進路を考えるときに音楽で演奏して食べていきたいと思って選んだんですけれども、うん、まあやっぱりこうそういう意味で才能とかいろんなことをやっぱ若いので考えて、その時一回やめてるんですね、
うんうん、
でも人生ぐるっと回って、ちょうど本当に13、4年ぐらい前に、うん、やっぱどうやってもこう今までやめるやめるって言ってきたけど、どうやってもやめらんないのが鍵盤だなって思って、なんかこうプロになるとか何かすごいことができなくても、何かしらもう一回、もう二度と離れないつもりでやろうって言って、もう一回活動を開始しました。
なんかそういう人は絶対多分一回どこかでやって一旦離れるけど帰ってくるともうあれだよね、人生のなんかパートナーぐらいの、本当に、
いや本当にそうですね、
ね、うんうん、おことの方もそうでしたもんね、うん、なんか一回触ってて、うん、一旦離れたけど、
うんうん、
死ぬまでにずっとやりたいことでおこと戻ってきはったみたい、一緒やんね、だから流れとしてはね、
流れとしては、
うん、これだっていう、
もうどうしても離れられないから、
もう何があったんですか、その時は。なんかもうやっぱりこれやわってなったのは、なんか覚えてる？
もうそれはね、はっきりそのもう一回やり直そうと思った時に、うん、結婚式のブライダルプレイヤーから、はい、スタートしたんですよね、うん、それも事務所に自分から飛び込んで、サンダホテルだったら雨が降っても槍が降っても行けますとか言って、
もし最近お名前が変わったところね、
そうい
うことね、
前そうやってやらせてもらった、そういう感じで自分で売り込んで始めたりしたんですけど、やっぱり一番の転機はコロナですね。コロナの時に音楽が、まあ、不要不急っていう言葉をかけられてしまって、結構周りの音楽の仲間であったりとか、まあ、そういうところが結構ね、大幅に
芸術とかね、やっぱ音楽演奏の場がそういうふうな形で言われた時期がありましたよね。
そうですね。でその時に自分が思った以上にショックを受けて、ショックというか悲しかったのですね。であれなんでこんな悲しいんだろうと思ったら、自分の中ではその音楽が好きであって、かつ社会の中で働く人として関わっていたかったから、こうしがみついていろいろやってたんだけど、ちょっと待ってよ、そういうふうに捉えられちゃったの一体何だったんだろう、何が理由だったんだろうみたいのを結構考えまして、でその時になんて言うんだろう、自分がかつて一回辞めちゃったように、音楽やってたけど辞めちゃった人がめっちゃいっぱいいて、本当は好きだっていう気持ちだけでもっとやっててもよかったのに、そういう人がどんどん離れて、なんかあっちとこっちみたいになっちゃって、なんかこう生活の中にただ必要としてる人たちの度合いが減ってしまってたんじゃないかなって気づきまして、で自分自身も別に売れるとか売れないとか別に、なんかもっと続けて演奏してればよかったなってすごく思って、作品を作り続けてればよかったなっていうのがすごい反省点としてあったんですね。やっぱそこからは何があっても何とかして死ぬまで、音楽を続ける手段を探そうって思いましたね。
やっぱやりたいっていう思いがあったんやな、きっとな。もうやり続けたいなっていうところに出会ったってことだよね。
そうです
ね。離れてね、離れてプラス、なんか強制的にやめなくちゃいけない状況ができたりしてね。
でやっぱり尊敬してた方々が次々にね、お亡くなりになるっていうことも、この年齢になると起きまして、やっぱそういうことも考えると、今いる私ができること、まだまだあるよなって。思いました。
もう何の話って全然あんねんで、関係あんねんけどねっていう。いや、私すごい禅の本を読むのが好きなので、去年あたりからずっと言ってんねんけど、なんか別に悟りたいわけじゃないねんけどね、なんかふーってこう自分の肩の力を抜きたいときにすごくこうやっぱり助けになってて、読むことが多いんですけど、そこにも書いてて、今日っていう日がもう最後って思って過ごすぐらいがいいってなんか書いてあって、最初は何言ってんの、何のことみたいになっててんけど、でもだんだんそれが分かってくるというか、やっぱ今日一日っていうのがあること、そう思った時に大事にしたいことって生まれるって、 でそれやんね。だからね、もうだんだんこう、ね、自分のやっぱり先が見えてくるわけじゃないけど、だんだんいろんなことが制限されていったり、うんうん、なんかできるできないっていうこう選択になってきたときに、やっぱりやりたいことっていうのが残ったのがこれやった。
そうですね。でその前にこう私の座右の銘がもともと明日死んでも後悔しない生き方っていうやり方で、結構あの本当にいろんなね、ハニー FM さんで天気予報読ませていただいた時から、うん、割と精一杯いろんなことバタバタやってきちゃってたんですね。うん、で一回それでちょっと、うん、なんかうまくこうなんか空回りしちゃって失敗しちゃったなっていうか、うん、ちょっと、うん、なんかもっとなんか違うぞって思ったときに、うん、同じように明日何があっても後悔しない生き方は生き方なんですけど、
うん、
もう肩の力がね本当抜けてるんですね、うん、なんか最近は本当にそういうなんか頑張ってるように見えるんですけど、うん、以前よりずっと自然というか、
な
んかそういうものに自然に、それこそ本当にこう、まあ年齢も重ねてきて、自然と力が抜けたのか体力がなくなったのか分かんないんですけど。
そこね。
でも、
そこね。
でもね、大事なことだと思うんですよ。
大事大事。考えなあかん。そろそろ明日のこと考えて寝ようとかね。大事。あのもう夜明けまではしないよとかね。
そういうのもちょっと前まではやっぱ後ろ向きにね、年齢は気持ちで変えられるとか思う。気持ちもあったんですけど、それが自然にいい形で、なんか受け入れ、
9時には天井見ときたい自分がいるもん。
もう私も10時には寝ちゃいますから。
大事、それ大事やね。そういう自己コントロール大事。
そう、で、それに罪悪感とかも全然思わなくなって。
わかる。
はい、もう本当に。
大事、長生きしよう。
ちゃんと本当そうです。なんか、長く、細く長く、楽しんでいきようみたいな。
本当で、そういう人の背中って、やっぱり楽しそうに見えるし、充実してるように見えてくるの。それって一番近くにいる子供だったり、家族だったり、パートナーが気づいてくれてるから、大事なことやと思うねんけどな。気張って頑張れる時も大事なんですよ。
そうです、思います。うん。
あの、もう続かへん、それは。
そういう時代も知ってると。
そう、そう、
そう、大事なんですけど。
あの、だって、飛び込みって2回ぐらい言ってるもん、もう、カオさん。
あの、実はもう、もう
飛び込みって2回言ったなって思う。人生飛び込みが多かった。
人生、本当、あらゆることにね、もう、バーって言ってしまうので、で、本当に。
もともとですか？
あの、それこそ、韓国語をね、教えるようになったのも、もともとワーキングホリデーで一人で韓国語に、ポーンって20代後半に、もう音楽で食べていくのは難しいし、次どんな手段をつって、ポーンって飛び込んじゃったので、また飛び込んでますよね。
ワーホリ？1年ですよね。はい、
そうです。
もともとの、その自分の、なんていうのか、持ってるスキルなんだよね、きっと。そうやってやってみようっていう、まずはやってみようっていうのは、スキルなの？それともそうなったの？
そういうつもりはなかったんですけど、うん、今周りからそうやってスキルとかいう言葉を聞くと、あ、自分の長所として、スキルとして捉えようって思ったんですけど、もともとは本当にあの、溺れるものは藁をもつかむというか、なんか必死にとにかくバタバタしてたら、うんうんうん、なんかまっすぐブワーってぶち当たって。
違う、ちょっとつもうしんちゃん、それ。
あ、だからそれ近かった。
違うか。
あ、そうそうそう。
何？どれ？今、あの、息子がそんなんやってんのよ。国語で帰ってくるわよ。なんか、あ、今こんなやってんねんなっていうのが、そんなばっかり。並んでて
本当にどれこそ先も見えないですし、ただ後悔したくない、明日後悔したくないからっていう、うん、気持ちだけで、それこそいろんなことポンってやっていくっていうのをやってた時代なので。
さっきね、でもここに向かうときに話してたけど、やっぱりアクション起こす、
うん、
まあね、それがそのどういうやり方っていうのはまた別な話なんだけど、うん、まずやってみるっていうのをカオさんはこう結構やってきてるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらそれって何かは生まれるでしょ、帰ってくるでしょ、
そうです ね、
うん、でそしたらそれが自分のこう頭の中にあったものと近かったのか、もしくはあ、だいぶかけ離れてたなとかさ、
うんうんうん、
あ、今度はこうしてみたらいいなっていう、うん、次の今度はまたステップが見えるというか、
うんうんうんうん、
ね、だからそれはすごくやっぱりアクションをする人見てていつも思うのが、あ、やっぱ大事やなって。
そうですね、
そう、その自分の中だけでこう考えて練ってみて、もう企画書作って、なんか事業計画書作ってって言ってても動いてなかったらもうゼロやん、
う
ん
う
ん、
それってさ、そうですね、で本当にアクションしてるうちに人に知り合っていけるので、うん、
それ
が大きいんですよね。
大きい。
そうそう、
本当に出会えんな、
出会っていくんですよね。
そうやね。
そう、だからそれ本当にもう活動自体は結構本腰入れて始めたの2019年ですけど、なんかそこから本当に今まで なかなか遠くあった。
カタカタだってカオさんをもともとご紹介いただいた時も、はい、ご連絡が来て、ゆうこさん絶対好きな人ですっていう、ちょっと出会ってくださいっていうのが来て、へえってなって、私も動く方やから、じゃあ、カオさん面白い。
早かったですね。
早かったよね。
お会いしてから、なんかポンポンポンポンと次から。
早かった。今はね、アフタースク別のところ の, そのお花ではないんだけど、うん、個人的にいろんな事業の方とさせてもらってて、子供預かりをしてるんですよ、私ね。うん、そこもね、今来てくれてて、
はい、
大好き。もうなんか昨日とかクレイジーやなと思って見てたけど。
そうですね。
みんな、なんかそれ、エレキギター弾いたことあると思いながら見てたりすんねんけど。
そうですね。
楽しそうですよね。ね、
最初はそこもね、セミナー講師のお話とかいただいた時も、ちょっと最初真面目にね、少し構えてたんですけど、やっぱどんどん子供たちの方が人を見る目が早いというか、いや、この人なんかもっと多分、ちょっと変な人だろうって言って、どんどん仕掛けてくるので。
なんでみんな肩組んで歩いてんねんのって外から見ながら何やってんねんあれって思いながら見てんねんけど、子供たちは楽しそうにしてるし、カオさんも楽しそうにしてるからいいんやなと思ってます。
いや本当そうです。私が本当ここをずっとやらせていただいてる活動は、うん、なんか一瞬誰かのためっぽいようなことに関わってても全部自分も 100% 楽しんじゃってるんですよ、本当に心から。でそういうことがほらできるんだっていう、私は自分の思いに今まで人を巻き込むことがすごく苦手だったんですね。というのもやっぱり全て自分の思いだし、音楽をやってると自分の作品とかだって基本自分が作りたいから作るし、もし外に出せたらそれで結構満足しちゃうものなんですよね。だけどなんかこうそういう思いにみんなをちょっとずつ巻き込みながら、もっと楽しいことができるんじゃないかみたいな感じで、人を巻き込むことが怖くなくなってきたのは、本当にそういう子どもたちとかその関係で知り合った皆さんとの関わり方というか、一緒にいる時間の中で、はよしもう一歩出てもっと面白いことをやっていけるかもしれないって思って、すごく、はい、背中をボンって押してもらった感じがめちゃくちゃしますね。
なんかこう、カオさんのその今の話じゃないけど、やっぱりこう、まずアクションを起こしてみるっていう部分だけじゃなくて、実はカオさんすごい、うん、結構深掘りをね、内省もしてて、
そう
深掘りもしてて。
そういうことにしたか。
いや、ほんと、なんかその時間も、こう自分の中で取りながら、前を見てはるから、それって大事なんやろなと思って、その好きだけ、これすごく今の子供たちに私大事やなと思ってやってほしいなと思ってるのが、やっぱ好きと得意って違うわけよね。そうで、好きだけどじゃあそれが生業になれるのかって言ったらまた別の話で、実は好きでやってみると、そんなに得意じゃなかったってあるわけや。でもそんなこともやってみないとわからないわけ。やってみて自分の中で内省してみて、好きはね、好きで置いといていいわけやし、でも実は得意がどっかポンと先なしでスキルとして出てきた時には、そう出てきた時にはそれがその人のやっぱり生きる道になっていくわけでしょ。でもそういうことを今の子供たちってもっと恐れずに経験してほしいなって思ってんの、それってやっぱやらんとわからへんし、取り組んでみないとわからないし、考えてみないわからないから、今の本当にこれから大きくなる子供たちとか、やっぱ社会に出ていく人たちにはどんどんやってほしいなと思う。そう、なんかそれをカオさんはうまく体現してくれてるなと私は思って
ありがとうございます。本当に種をね、巻きたいってさっきも言いましたけど、基本そうなんですよね。今これやって何になるのみたいなのは多分全然わからないような種をばらまいてるんですけど、それがもっともっと回り回った時に、本当今回ハリン FM に十何年ぶりに帰ってくるみたいに。
すごいわ。ほんま。
本当に何が、こうまたもう帰ってくるかわからないっていうところがあって、
そうだよ、
自分自身の音楽もそうで、こんなにね、もう50近くなるまで離れられなかったなんてそんなちっちゃい時思わないので、そういう意味でいろんな人のそういったやってみたいとか続けていきたいっていう気持ちを、それこそさっきおっしゃってた、まあ、確かに好きと得意は違うんだけど、好きと得意を掛け算した先に一緒にみんなと生きていく手段はあると思ってて、それが 100% のなりわいかどうかというのはちょっと脇に置いてでも、結局生きるって全部がつながっているので、それが可能だし、その背中を私がもし見せていけたら、いやこんなおもろい人普通に生きてるわみたいな感じで、元気になれたらいいなみたいな。
身近な大人が生き生き生きてるってすごく大事、子どもたちにとって、なんかそういうものを見せていってほしいなと思うんだけど、やっぱりここにこの帰ってきたっていうのがやっぱ私はすごかったなって今日は思ってて
覚えてていただいて本当光栄です。ありがとうございます。
ほんまに え、そんな場所で聞くのもあれですけど、ここから先のカオさん、うん、今まで積んできたカオさんで、ここからの先でこう追いかけてる夢っていうのはあるんですか、また。
あ、そうですね、
どっかに駆け出していくの、またどこどっち向きと思ってるけど、
うん、もともとですね、まあ、ハムの卵をやっていくにあたって、うんうんうん、町の駄菓子屋でありたいと、音楽と表現の体験空間を売る駄菓子屋のおばちゃんでありたいみたいな思いがあったんですね、うんうん、でもその思いともう一つ自分の本当わがままな思いであるとしたら、サンダの音楽家として、うん、みんなのやってみたいとか続けていきたいを応援したいっていう気持ちがすごくありました。で、まあ、音楽がもちろん好きとか、うん、ずっとそれを携わってきたっていうこともあるんですけど、それを使ってそれを前面に出して、ちょっとだけ一歩前に出て、行くことで一緒に楽しめることが増やせるっていう風に感じたんですね、うんうん、なんで、そういう風に考えています。
自分の音楽活動を通してやね、やっぱ自分がこれを続けていくことが誰かのこうやっぱり励みになったり、うん、じゃあ次やってみようっていうところにつながっていけばいいなっていうことだよね。
結局子どもたちには大丈夫だよって言いながら、うん、自分がそれが本当に本当の意味で挑戦できてるかっていう最後の最後迷った時に、うんうん、言い切ってしまおうと、サンダの音楽家としてやっていくぞって言い切ってしまおうって一回言っちゃったんで、うんうん、言っちゃったんで、もうやるしかないと思って、積極的にもう本当に去年今年は、うん、音楽家としてできることっていうのを探して、うんうん、またぶち当たってます。
うん、でもそういうね、夢をやっぱり持ち続けるとか、まあ、うまくいく時もあるだろうし、うまくいかない時もあって、ちょっとずつこうループのように人って上がっていくのが一番いいなとは思ってるんですね、私自身が、
うんうん、
でカオさんの中でその夢をもうやっぱり大事にしていって、これからもそれ実現に向けて向かっていきたいっていう時に、やっぱこれだけは大切にしておきたいなみたいな思いってある？
あ、そうですね。人に何かをお願いしたり、頼ったりすることを必要以上に恐れないっていうことが大事かなと思ってます。さっきもちょっと言いましたが、私自身自分の思いに人を巻き込むっていうことがずっとやっぱり、うん、結構ハードルが高くて、うん、巻き込んでもなんか、あ、申し訳なかったかなとか思いがちだったんですけど、うん、でもみんなが楽しめる内容をうまくこう見つけて、そこから話していったら、うん、あ、実は私が思うよりみんな負担ではなくて楽しんでくれてたんだみたいのが、うん、分かって、ですので有馬富士の休養ゾーンでやります、はいはい、有富士ウィークエンダー2026という大きな音楽フェスがあるんですけども、
ありますあります、
そこも音遊びの出展をやらせていただきます。でその時も自分の企画を持ち込んで、うん、もしかしたらお話聞いてもらえないかもしれないって当然恐れはあるんですけど、うん、それでもいいからよし行こうって言って、うん、ちょっとお話を良ければっていうことで、うん、聞いてもらったら迅速に動いていただいて、この一つの夢が実現しました。本当にこれは
やっぱり、
はい、
みんな動いてみましょうっていうもうまずは動いてみよう、
ね、でそこはですね、うん、結構ツイッター上 X ですね、うん、昔からつながってて面識はなかったんですけど、お会いしてからなんかカオさん昔からどっかで会ったような気がするっていうから、いやちょこちょこいましたみたいな感じで、はい、それで去年はボランティアとして、結構がっつり参加させていただいて、裏方に、その上で
大事やんな、はい、指導を見るっていうのも大事やんな、
そうです、 それね、その上で自分ができそうなことと、うん、皆さんが協力していただけるようなことを、うん、よろしければっていうことで、本当に実験に近い形のを協力していただいて、本当でそこに私のこうサンダの、ね、市民の新しいボランティアの方を巻き込んで、またそのスタッフとして一緒にやるっていうやり方を取ってまして、とにかくみんな一緒にやるメンバーもドキドキしてますけれども、それ含めてもっと楽しいを一緒にできる一歩になるかなと。
そう、楽しいを共有できるとね、また違う、こう次のこうやってみようよみたいなゴールが見えたりもするので、うんうん、めちゃくちゃ大事だと思う。カオさんあれだよね、なんかリリースしたんだよね。
あ、そうです。
それもしよかったら。
あ、ありがとうございます。あ、これ見、こっちで
見えないんだよ。
これないんです
。これはポッドキャストなんですよ。
あ、そうですね。
説明をしていただいてもいいですか。
はい。ですね、まあ、この、その、有富士ウィークエンダーズ2026というね、ところに出るにあたってですね、この、 有馬富士公園の芝生の上に立つ前に、うん、カオの代表作品っていうのを持ちたいっていう本当に小さなというか大きな夢がありました、うんうん、でそれも一人でいろいろ試行錯誤したんですけど、最後の 1,2 工程がどうしても私の力や経験では足りないっていうところがあって、でそれを助けてくれる方に出会いまして、うん、2026年の5月9日に、インディーズのトテコロレコーズというところから、作品を2つリリースさせていただきました。でデジタルリリースという形で CD ショップには並んでないんですけど、まあ、そのインターネット上の CD 屋さんに CD が売られてるみたいな形で、はいはい、その CD ジャケットをですね、トテコロレコーズの、まあ、こう音楽家でもある、フェンドープさんという方にお願いしたり、あとは私と一緒にいるカオプロジェクト工作部といって、うんうん、工作を日頃から楽しんでる人に、こう工作を、ね、していただいて、それを、ジャケットとして使用させてもらったりということで、これもいろんな人を巻き込んだ形での第一歩、そして、まあ、夢であったサンダーの音楽家としての一歩っていうのを、これも一つ進めることができました。
なんか好きと得意を掛け合わせていくっていうのが大事なんかもしれないですよね。その今ジャケットも見させていただいて、はい、きっとそれはね、その方の得意なことを生かしてもらってお手伝いいただいたんだろうなっていうのをこう見ながら、すごくこうワクワクするような、
そうですね、
かわいい。
前まではそれこそ音楽っていうことだけ考えてたんですけど、うん、私が音楽で一歩出ることで、そうやって工作が好きな方とか、うん、インテリアのセンスのある人に、うんうん、今度の、はい、ブースの飾り付けのアイディアをもらったりとか、
あるある、
私すごい大雑把なので、基本的に物しかないんですよ。家に写真とか飾らんし。なんで、そういうの得意な方にどうやったら、もうちょっとこのブースに来たいなっていう思いが生まれるか、助けてほしいって言って、でそのアイディアをいただきました。
やっぱりそのこれはできるんだけど、ここを助けてほしいってこう明確なこう言語化をしていくと、うんうん、またその自分の持ってた夢のさ実現化のさ、うんうん、レベルが上がるわけなんだよね。
あ、そうそう、本当にそうです。結局自分でできることよりも何段もやっぱりこういいものができるのも間違いないんです ね、
絶対そうなんやな。
そうなんです。だからこそ自分はちょっとそういう苦手意識はあったけれども、よりいいもの絶対作れるって分かったから、もういろんな人に結構最近は声をかけられるようになってきたと思います。
いや、大事。なんか夢をやっぱりより実現はできるねん、きっとね、動いていくとさ、うん、だけどやっぱそれをより良いものにしたりとか、
うんうん、
クオリティを上げていくっていう意味ではやっぱ仲間を見つけるね、
うんうんうん、
それすごい大事。今日の多分私勉強させてもらって、やっぱり自分自身もそうやな、プロジェクト花もそうやなって、やっぱり得意な人たちとやっぱりね取り組んでいって楽しく、
そうですね、ま、そこすごく大事で、
そう楽しくやってもらえるのが一番いいのかなと思ってます、
うんうんうん、
今週末これね、ごめんなさい、21日に多分みんな聞いてる、21日以降に聞くんだけどね、また楽しいことを形化されるということなので、
はい、
ぜひどっかで多分サンダでも会うかな、カオさんのね、
そうですね、またこれからも、はい、音遊び体験なども、うん、いろんな場所に出没する予定ですので、
ね、
もう本当にお気楽にですね参加していただければと思います。
そう、今日のゲストは楽器遊びも空間を作ってるカオさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。